聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの黙示録2章の1節から7節。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうではない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者、私は神のパラダイスにある命の木の実の木の実を食べさせよう。イエス・キリストというお方が私に個人的に出会ってくださったのは、今からちょうど35年前、私が13歳の夏のこのようなキャンプの時でした。その頃の私はすっかり心が荒れ果てていた少年でした。とてもニヒルな性格でした。家族や学校の先生や大人たちのこと、誰のことも信じないと決めたのです。そのような時に初めて夏のバイブルキャンプに誘われて行きました。冷やかすような気持ちで行ったのです。ですから賛美歌を歌っている人たちも馬鹿らしく見えたのです。その後に牧師が講談に立ち、中学生にも分かるように短くメッセージをしました。その方は講談に立つと静かに語り始めました。彼は聖書からこう語ったんです。キリストは十字架によってあなたの罪の身代わりとなって死なれました。あなたが受けるべき罪の刑罰の身代わりとして代わりに裁きを受けて死なれたのです。イエス・キリストが十字架にかけられたのは、あの死はあなたが受ける裁きの身代わりの死です。そのお方は確かに死んで墓に葬られました。しかし3日目によみがえられ、今も生きておられます。神様は大切な独り子のイエス・キリストの命を差し出すまでにあなたを愛しているのです。そのことを目を閉じて考えてみてください。その時私はイエス・キリストに出会いました。もしあの夏13歳の私に愛を持って福音をストレートに語ってくださる方がいなかったら、今の自分はどうなっているのだろうと考えます。私はその日信仰を告白した記念に 一冊の聖書をプレゼントされました。その時とても感動したことを昨日のことのように思い出します。その時に何を祈ったのかも覚えています。聖書を初めて開き目次を見ると、誰々への手紙というタイトルが多いことに気がつきました。聖書は誰かの手紙をこっそり読めてしまうのか、楽しそうだなと思いました。そしていくら探してもイエスからの手紙というタイトルがないことをとても不思議に思いました。だから13歳の私は初めてこう祈ったんです。イエス様、私に個人的に手紙を書いてください。その祈りは聞かれました。先ほど読みした黙示録はイエス・キリストから私たちに届いた手紙です。今私と私たちの教会に届いているのです。イエス様からの手紙を軽んじることは大きな霊的な損失です。現代のクリスチャンは福音書やパウロ書簡、ペテロの手紙などはよく学びます。しかし黙示録に記された7つの教会の手紙を真剣に学ぶことはとても少ないのです。その結果、私たちは自らの教会の霊的な状態を点検するための基準を失ってしまったのです。今日はイエスが書き遅れと一番最初に示したエペソの教会への手紙を開きました。この当時のエペソという場所は小アジア、現在のトルコ地方の最大の都市でした。港町として栄え、道路もよく整備されていました。人間も物もアジアに来るものはすべてエペソを通りますので、エペソは商業が発達した豊かな都市だったんです。またエペソにはアルテミスという女神のための神殿がありました。この神殿は世界の七不思議に数えられるほど非常に素晴らしい建築でした。伝道者パウロはどの年よりもエペソに長く滞在しました。3年間この地にとどまり、熱心に効果的な弟子訓練を行いました。その影響力は大変大きく、アルテミス神殿での偶像礼拝で生計を立てていた銀細工職人が暴動を起こしたと使徒の働きには記されています。後にパウロが我が子と言って愛した弟子のテモテも、使徒ヨハネもこのエペソの教会の指導者となりました。イエスの母マリアもヨハネに連れられてエペソに来て、そこで死んで葬られたと伝説があります。さて、そのようなパウロの熱心な奉仕から40年以上経ってから、イエス・キリストご自身からエペソの教会に手紙が書き送られました。この教会には素晴らしい点がたくさんありました。2章の1節を見ていただけるでしょうか。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。右手に7つの星を持ち、7つの金の燭台の間を歩く方とはイエス・キリストです。7つの燭台とは7つの教会を表しています。 つまり主は今も生きておられ、教会のために一生懸命働きかけておられるお方です。私たちの教会を一番愛し、誰よりも心配してくださるお方はイエス・キリストです。キリストは私たちの教会の事情をすべてご存知のお方です。そのお方がエペソの教会を見てまず言われたことは次のことでした。2章の2節と3節をお読みします。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称していれば実はそうではない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。今欧州にある法人教会の多くはさまざまな痛みを抱えています。その労苦と忍耐を誰よりもご存じていてくださるのはイエス・キリストです。主は私たちに悔い改めを促し、欠点を具体的に指摘される場合でもまず私たちの良いところを褒めてくださるお方です。主はエペソの教会の人々の労苦と忍耐をよくご存知でした。彼らはよく忍耐し、キリストの皆のゆえにいろいろなことを耐え忍び、疲れ果てていませんでした。私たちはさまざまな苦しみや困難を経験すると失望してしまったり、神への感謝ができなくなったり、また誰かに文句を言ったり非難の言葉を浴びせたくなるものです。しかしエペソの教会の人々は神の言葉、神の命令に忠実に従う人たちでした。まず彼らは悪い者たちを追放しました。また偽教師たちの誤った教えを見抜きました。エペソの信徒たちは人たちの教えに照らして偽りの教えを見抜いたのです。今から約500年前の夏、1519年このライプツィヒでは宗教改革者のマルティン・ルターとローマカトリックから送られたその反対者である神学者エックトにより長い間神学討論が公開形式で交わされていました。そのライプツィヒ討論の中でルターは教会も教皇も誤りを犯すのだと指摘しました。その結果彼はローマカトリックから破門されることになります。でも私たちは知っています。ルターが500年前に指摘した通り、教会や教会のリーダーは過ちを犯します。先ほど皆で改宗賛美として捧げた賛美歌267番、神は我が櫓も、この国のこのドイツの民族主義に陥った教会の中で熱狂的に歌われナチスの行進歌として使われた時代もありました。エペソの教会の人々も当時の偽教師たちと論じ合い、誤りを正していきました。このようにエペソのクリスチャンには神様から見て褒めるようなことが実に多くあったんです。しかしそのような彼らには重大な欠陥がありました。イエスはそのことを叱責なさりました。2章の4節をお読みします。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは 初めの愛から離れてしまった。パウロが書いたエペソ書の1章15節を読むと、この教会の創設期のことがよくわかります。パウロはエペソの教会の人々のことを、彼らは信仰と愛に満ちていたと記しています。それから40年経ってエペソの教会の人々は大切なものを失ったのです。彼らは初めの愛から離れてしまいました。信者のほとんどは第二世代になっていました。その教会では正統的な教理が大切に継承され、奉仕も熱心に行われていました。教会は間違った教えに対抗し、正しい信仰を守ることに必死になって戦ってきました。しかしキリストに対する初めの愛が失われました。その結果、信徒同士からも愛が失われました。エペソの教会が作られた頃、教会員は真実に愛し合い、祈り合い、助け合って一つになって信仰生活を貫き、福音を述べ伝え、迫害に耐えてきました。最初は教会員の間に争いはなく、一つの目標に向かって情熱を持って進んでいました。ところが教会の間に間違った教えが入らないようにと注意するあまり、また正当的な信仰を守ろうとするあまり、お互いの態度が批判的になり、温かさが失われたようです。どんなに私たちが正しいことを行っていたとしても、正しい教理を守るために必死に働いていたとしても、愛を失ったら何の価値もないものになってしまうのです。そこでシュエスはエペソの教会の人々が初めの頃の状態に戻るようにと、元に戻る方法を教えておられます。2章の5節から6節をお読みします。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。まず第一に、思い出しなさいと主は言われました。自分がもともとどのような状態であったからかを思い出しなさいと主は言われたんです。私たちも信仰が本来のあるべき姿から離れていると感じている。そうであるならば、しなければならないことは思い出すことです。次に、悔い改めなさいと主イエスは言われました。自分の過ちに気がつかされたときに、人々はいろんな反応を示します。ある人は絶望して諦めてしまいます。ある人は自分が反省したくないために周りの環境や人々を批判します。悔い改めるとは、自分が間違っていたことを認めて心から悲しむことです。教会に悔い改めがないのであれば、やがてその教会は取り除かれてしまいます。三つ目は、初めの行いをしなさいというおすすめです。悔い改めとは、人を惨めにさせ絶望させるものではありません。人に新しい行動をするように決断させるものです。 心の変化と行動の変化は合致するのです。それは神に許しを願うことと悔い改めにふさわしい実を結ぶよう決断することです。イエスはエペソの教会に悔い改めを促しつつ、同時に彼らを称賛する言葉も伝えています。それは彼らがニコライ派の人々の行いを憎んだということです。イエスご自身も彼らの行いを憎まれました。ニコライ派とは何かということに関しては諸説あります。ニコライ派の意味は人々の支配者を表すと言われています。民からの自由を奪う聖職者の階級制の先駆けだとも解釈されます。ルターも聖職者の階級制と過剰なまでの権威と戦いました。ルターは16世紀初頭、当時のカトリック教会の腐敗を、その原因が行為義に、すなわち善行を積むことによって神は人を義とするという神学に由来するものだと考えました。これに対して人は自分の善行ではなく信仰によってのみ義とされると、パウロ書簡を紐解きながらルターは説いていきます。やがてこれが大有情批判となり、95箇条の論題の基盤となっていきます。ルターが神ご自身の方から一方的に神と人間を隔てていた人間の罪という壁を突破して、神の方からイエス・キリストという人間となってこの世界に来られたこと、十字架で人間の罪をあがない、神の恵みによって罪人を無条件に義とみなし、神と人間の関係を回復させてくださったというメッセージを聖書から受け取ります。人は神の恵みを受け入れる信仰によってのみ、すなわち許しの架け橋として神様の方から人間にかけられた十字架を喜んで渡ることだけが人間の応答として求められているのだと、それだけなのだと気がつかされました。その時のことをルターは次のように告白し記しています。人の姿となられた神の言葉としてのイエス・キリストにのみ従う。ルターはこのことを理解した時に、全く生まれ変わった心地、天国そのものに入ったようだと書き残しています。その感動と喜びがルターの宗教改革にかける情熱の土台となったのです。さて、キリストは問題になったエペソ教会に対して次のような約束を与えておられます。2章7節お読みいたします。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。回復の条件は神様の言葉にまず耳を傾けることから始まります。そしてその言葉の通りに生きることです。その時私たちは本当の意味での勝利者となるのです。第一ヨハネの手紙5章4節から5節には次のように書かれています。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちはどのような状況であっても神の約束は変わることがありません。御言葉に聞き従うとき、私たちにはもうすでに勝利が備えられているのです。命の木という言葉は黙示録22章2節にも出てきます。川の両岸には命の木があって12種類の実がなり、 毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。アダムとエバは神の言葉に聞き従わず罪を犯したとき、二人は命の木から食べることを禁止されました。しかし主イエス・キリストを信じる者には再びこの木から取って食べることが許されるのです。この命の木は永遠の命のシンボルです。そしてパラダイスは天国を意味します。さて結論です。エペソの教会に宛てられた手紙は、宗教改革500年を迎えた私たちに何を伝えているのでしょうか。彼らの問題点は初めの愛から離れてしまったことでした。神様に対する愛を忘れ、教会で共に生きる兄弟姉妹への愛が忘れ去られていたことでした。教理的な正しさと熱心な奉仕だけでは教会には命がないのです。神様は私たちの教会に愛も必要だとは言われませんでした。愛こそが必要なのだと言われたのです。神は愛の神であり、私たちに与えられている最も大切な命令は全力を挙げて神を愛することです。そして自分と同じように隣人を愛することです。私たちを愛してくださる主の言葉に従って初めの愛を回復し、共に愛も私たちとさせていたことを願います。お祈りいたします。愛する我が神主を感謝いたします。今日私たちは導きの中で共にヨハネの黙示録を開きました。2000年前にギリシャのパトモス島でヨハネによって書かれたイエス・キリストが書き記せと言われた手紙が時間を超えて今日私たちの手元に届いています。私たちはあなたの導きと招きにより宗教改革の地に共に集まるように、そこで礼拝を捧げるように、あなたの言葉を聞くようにと招かれました。この教会は500年前マルティン・ルターがこの講談からペンテコステのメッセージを語り、またバッハが賛美を捧げた教会です。その時間の大きな流れを私たちは今引き継いでいます。単に観光として記念としてここに集められたのではないのです。主よ、今日も私たちに語ってくださり感謝します。そして聖霊を送ってくださり、私たちに気づきを与えてくださり、悔い改めの実を結ぶようにと導いてくださり感謝いたします。宗教改革から500年の間、私たちも教理の正しさ、教会の正しさ、また様々な霊の戦いがありました。そのロープをあなたは誰よりも知っていてくださり、涙を覚えていてくださり、そしてあなたのロープと忍耐を知っているとおっしゃってくださります。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちは自分たちの力で愛を回復することができないのです。主がそれをくださらなければ、私たちのうちにはあなたの愛が満ち溢れることがないのです。主よ、もう一度あなたと 私たちが一つにされ、あなたの愛をこの愛のない私を通して溢れさせてくださりますようにお願いいたします。この私自身、そして私たちが植えられているこの教会を初めの愛に戻してくださり、回復させてくださりますようにお願いいたします。あなたの言葉に聞き従います。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。